通告に従い、5点お尋ねします。ちょっと多いので、できるだけ、全部終われるように努力をしたいと思います。壱岐市は、大きくは、壱岐新時代プロジェクトで示されたように、つながり、遊び、暮らし、学びの4つの港に向かって進むことになっています。将来に向けて必要なことには、しっかりと未来の壱岐市のために応援したいと思っていますが、もう私も今年で古希です。高齢者の私には、どうしても身近なことがとても気になりますので、今回は5つの事例を通してお尋ねします。急速な社会変化である物価高や人手不足や AI 対応などについて、繰り返しますが、特に高齢者にとっては、ついていきにくい課題が多く見受けられます。市政の舵取りは規則に基づく公平さと選択の難しさがあり大変でしょうが、一番今回言いたいのは、もう少し市民への寄り添いと未来への希望を期待しながら、これまで以上に応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。一つ目の質問は、4月に発行された物価高対策のプレミアム商品券の利用状況についてです。まあ、今後の課題も含めて、まず3点。先ほどの上村議員の話も重複するかもしれませんが、よろしくお願いします。この取り組みは、多くの市民に届けられ、これまで以上により公平に行き渡ったと思いますが、10万セットはどれくらい行き渡ったのか、商品券は完売したのか、もし残っているのならその分はどうされるのか、の状況を教えてください。二つ目、商品券の残があるのであれば、諸事情によりその期間内に交流できなかった方への販売延期とかの措置はできなかったのでしょうか。三つ目、物価高はたとえこれから2年間消費税が来年からですね、ゼロになっても続くと思われますから、その都度政府は何らかの物価高に対する交付金政策があるのでしょう。このような交付金事業に対する今後の課題があればお知らせください。まず3点お願いします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長。
10番、清水議員ご質問の物価高対策のプレミアム商品券等の利用状況についてお答えをさせていただきます。まず1点目のプレミアム付き商品券はどのくらい行き渡ったのかとのご質問にお答えをさせていただきます。本年4月に販売いたしました消費下支えプレミアム付き商品券は、国の重点支援交付金の活用上限を10万セットとして販売いたしましたところ、約9万5000セットをお買い上げいただきましたので、1万9000人余りの市民の方に行き渡ったということになります。国の交付金は使い残しを返納するという制度ではなく、実施した事業の実績に応じて交付される制度でございますので、返納ということにはならないものと考えております。次に2点目の残がある場合の販売延期等の措置ができなかったのかについてお答えをさせていただきます。昨年度のプレミアム率 67% のプレミアム商品券は1万3000人分を8日間販売するようにしておりましたが、4日目には完売をいたしました。 今回のプレミアム付き商品券は過去最高のプレミアム率 100% としてセット数を増やし、販売期間も10日間に伸ばすなど、より多くの方に行き渡るよう対策を講じておりましたので、追加販売や販売延期は予定をしておりませんでしたが、先ほども申し上げましたが、約1万9000人の市民の皆様にお買い上げいただいたところでございます。次に3点目のご質問にお答えをさせていただきます。議員ご指摘の通り、物価高騰につきましては今後も継続する可能性があり、市民生活や地域経済への影響を注視していく必要があると考えております。これまでも国の交付金を効果的に活用するため、市として様々な工夫をしながら取り組んでまいりましたが、今回は生活者支援や事業者支援としてプレミアム付き商品券に取り組んだところでございます。今後の課題といたしましては、今回以上に多くの市民の方に行き渡る方策や、これまで生じました課題など総合的に検討して実施する必要があると考えております。いずれにいたしましても、国の動向を注視しながら地域の実情に応じた事業を速やかに検討し実施できるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい、3点にわたり、お答えありがとうございました。1番目につきましては、10万セットのうち9万5千セットが1万9千人の方に行き渡っていますよということ。2番目については追加の予定はしていなかったのでしていないということ。3点目については、まあ総合的にこれからも生かしていくということの答えだったと思います。これを聞いて思うのは、その残りの5000セットはどうしたのじゃないけど、そういうふうに思うのは私だけじゃないと思います。先ほど言われてましたように、余った分は例えば国の税金としても返すとかいうのなら、まあそれはそれで市の実情に合わせて云々とかのあれになるかもしれないんですけど、まだあるのであれば、どうかして、まだ購入できておられない方もおられるわけですからっていう部分と、1月26日の地元市には、市長さんは当初の予定では下支えの1万円の給付を先にしてプレミアム券が買えるようにしていきますというふうに確か載せてあったと思います。でも現実はその下支えの1万円給付は遅くなりました。で、私も数人どうしてもお金の工面ができんやったけん買われんやった、どうかならんとでしょうかねという、ご相談もありましたので、まあ回答は自分なりに分かっていても、一応こういう方がおられるんですけど、どうかならんでしょうかというふうに、お尋ねも窓口にさせていただきましたけど、そういう予定はありませんということでした。まあ、それ以上はもうありませんありませんということであれば、もういろいろって思ったので、すいません、こういう形でのお尋ねになってしまいました。要するに前回は8日間で完売した、で今回はプレミアム率も高いし、枚数もセットも多いから10日間にしましたっていうのはもう十分わかりますし、いろんな工夫をされているのも私なりに感じて、まだ、まあ、初日のやはりその対応が非常に厳しかったという部分はもう十分把握されてあると思いますから、あえて申しませんけども、やはり、まだ9月までそのプレミアム券は使えるわけですから、やはり 1万9000人の先の5000人の方に、いくらかでも、一人でも二人でも、行き届くように、窓口は一つでいいと思うんですよ。別にその、公務を支障して、そういうこう、他の仕事ができないから、ね、期間を限定して、っていう部分が、あると思いますが、まずその点、その5000セットの分をどうしようとされ、思われているのか、お願いします。
松島産業推進部長。
はい。清水議員の追加のご質問に答えをさせていただきます。1万9000セット、5000セット残った分をですね、どうするのかというご質問だったと思いますけども、この事業については、期間を設定をしまして、これまで市民に広く届くような取り組みをしてまいりましたが、結局として、1万9000人の方にしか行き届かなかったということでございますが、5000セットを再度また延期をするというようなことについては現段階では考えておりませんし、追加販売ということももししましたら混乱もまた起きるだろうということもありますので、今のところ考えてないというところで、ご了解いただきたいというふうに思っております。
清水議員。
はい。で、この姿勢です。僕はどうかこうやはり、してほしい。だからもうそうやって決めてますから、それはもう他にも言えない理由も終わりかもしれません。大体この交付金の、目的といいますか、市民にとって最も効果的な使い方がこれでできたのか。要するに、当初の予定の1万円給付も遅くなり、資金が用意できなかった方は購入できてない、またいろんな諸事情でできてない。だからもう買われてる方っていうのは申し込み書に全部書いてあるから分かるでしょ。その辺はもうパソコンさんでちゃちゃっと、だから届いてない方が限定的にということは、ぜひ私はしてほしいと願っておりますが、いかがでしょうか、市長さん。
篠原市長。
はい。清水議員のご質問にお答えをさせていただきます。少し前提がずれているのかもしれないので、改めてお話をしますと、先ほどの上村議員のところにもありましたが、交付、市への交付限度額が4億4000万円しかない中、行きしては5億8000万円を使っているというところで、余っているわけではないというのは、まず理解していただければと思っております。予算の上限として、10万セットをというところでありますので、目の前に5000セット余っているわけではないということです。上限が10万セットだったということであります。ただ、清水議員がおっしゃる気持ちもよくわかりますし、先ほど、そういった意味でですね、行き師としては、生活応援給付金、現金を困っている方に皆さん配るというのが、まずメインであります。それを、さらに、この限度額を増やすという意味でも、増やすためにも、このプレミアム商品券を利用しているというところでありますので、まずは現金を皆さんに給付しているというところが条件、前提としてもあります。 ではあるんですけども、そういった意味で私としてもこの1万円の振り込むお金を利用してもらって、プレミアム商品券を買っていただければと、まあ、先に してということは言っておりませんし、まあ、先にしてもらえればより良かったと思いますけども、利用してという意味です。ではあります。ただまあ今後ですね、この振り込み、まあ、初めての取り組みであったので、少し時間かかってしまったので、もし次回あればちゃんとこれが先に行くようにですね、していきたいと思っております。そしてもう一つですけども、このプレミアム商品券もですね、販売につきましては商工会の事業になります。商工会に壱岐市が補助金を出しているというような形になりますので、先ほどのいつまで、まあ、例えば延長するとかですね、そういったのも商工会とのお話の中で決めなければいけませんので、まあ、壱岐市としてはそういう思いでなるべく、まあ、長く多くの方に行き渡るようにという思いは伝えてはいこうと思いますけども、まあ、壱岐市だけではなかなか決められないというところもご理解いただければというふうに思っております。まあ、いずれにしましてもより市民の皆様にですね、よりこの国からのお金をなるべく直接お渡しできるような形で今後も工夫をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
清水議員。
はい、あ、以上。はい、はい、要するに、上限にはもう十分達しているということが全てのあれかもしれませんが、まあ、まあ、なんとか次の機会にはもう少しこの経験を生かしていただいて、より良い、交付金になりますようことを願いまして、次に移ります。ちょっと多いのですみません。2点目は障害者の方への福祉の充実についてです。本年度の予算において障害者の福祉充実のためグループホームの施設整備の補助金の予算が可決され、予算執行に向けその準備が進められていると思いますが、資材や人件費の高騰などまた人材確保の難しさ、このような社会状況においてこの事業が成就できるように取り組まれておられるでしょうか。規模は違いますが壱岐病院の増築計画も結局は本体工事に今のところ入れず、不落やまたは契約自体というようなことになり、これからどのように壱岐病院がこの大事な時に充実されるのか、非常に私たちも期待と不安を持っているものでございますので、まあ、そのようにならないようにお尋ねをいたします。
メラ市民生活部長。
清水議員の障害者の福祉充実についてのご質問にお答えをいたします。議員ご承知の通り、グループホーム施設整備につきましては本年度予算において可能な限りの支援を行うべく3000万円の予算を計上しております。これは壱岐市社会福祉法人施設整備補助金交付要項によるものでございまして、法人が行う施設整備について法人が国県からの補助を活用しつつ補助金で賄えない部分について市が整備費の一部を補助するものでございます。本市が独自に実施している上乗せ補助となっております。上限は3000万円でございます。施設整備につきましては昨今の資材高騰等によりまして事業者の負担が大きくなってきていることは理解をしておりますが、この社会状況の変化については国県の社会福祉施設整備補助金において見直しがなされるものと考えており、市といたしましては先ほど申しました国県の補助で賄えない部分を予算の範囲内で可能な限りの支援を行っているところでございます。今後さらに新たな補助制度の創設や既存補助金の増額など支援を拡充していくことは達成策との均衡など公平性の観点から非常に困難でございます。 しかしながら地域で生活するための住居確保のニーズは高く、一定数の方が地域生活を希望されていることから、本事業の推進は必要であると認識をしておりますので、議員が申されますように実現できるよう、人材確保等の運営面において、支援や該当する補助金などの情報収集を行いながら、活用可能なものがあれば提供させていただきたいというふうに考えているところでございます。
清水議員。
はい、市の立場といいますかね、こういう施設整備も絶対必要な、障害者福祉の推進のためにっていうことは十分承知しているけど、国県のにまあできないといいますか、分をしっかり市が上限という範囲内で補助するという仕組みも分かります。でもそして今の答弁の中で可能な限りいろんな子を見つけながら努力はしますよということでございますが、事業者の方も県や国等とその施設整備の計画の、まあ、契約等も今後いろんなこう、なんていうか、本体のあれの、補助の国県のあれが確定じゃないですけど、そういった通知が来る中で、されていくと思うんですけど、やはりこういうご時世ですから、それに納得いかなければもう先ほども言いましたように疫病院の施工に似たような形でやはりもう契約、まあ、解除とかなんとかとかいう、まあ、いろいろ違約金だの何だのいろいろなんかいろいろあるとでしょうけども、そういうふうになった時な、そういう判断をされた時に障害者福祉を推進したい意気士としては、そうならないように、まあ、その努力はするということですけども、もう、これはダメ。っていう、当事業者側の判断が、下されたら、まあ、市としては、私もいらん心配かもしれませんけど、どういうふうに、例えばこの施設を今後、今がいいチャンスなのにまた先延ばし的にならざるを得んのが現実かとは思いますけど、どのようにお考えでしょうか。
メラ市民生活部長。
清水議員の追加のご質問にお答えをいたします。まず社会福祉施設の整備補助金について簡単にご説明いたしますが、国県の補助金については障害者総合支援法によりまして障害者福祉サービス事業所が行う施設整備でございます。各施設につきましては補助金を活用しながら整備しているものであり、その補助率は国が2分の1、県が4分の1でございまして、全体工事費の4分の3が補助されるものでございます。まあ、法人の負担は4分の1どうしても出てくるということになっています。でこの制度の中には市町村の補助はないというふうにはなっております。まあ、このように社会福祉施設整備につきましては国県の補助において全国的に整備されておるものでございまして、市町村からの補助は行われない制度でございますけれども、意気士としましては障害者に対する施設の必要性は十分理解をしているところでございますので、少しでもですね、法人の負担が軽減できますように市独自の補助金制度を創設し、これまでも支援を続けてきたところでございます。まあ、今回のグループホームの整備につきましても可能な限り支援を行っていくこととしておるところです。まあ、資材高騰等があるということで、国県の方もですね、その社会状況に応じてですね、制度の見直しがなされるものと考えておりまして、現在私どもの方から県の方に対して 本年度の改定等がどのようになるのかについてもですね、問い合わせをしているところでございますが、まあ、今日現在回答はいただいていないところでございます。してしましては、まあ、物価高騰などが考慮された国県の補助を差し引いた法人の一部を範囲内予算の範囲内で可能な限り支援するということで考えておりますので、まあ、物価高騰に対する市の上乗せというのは今のところ考えていないところでございますが、まあ、先ほど言いましたように施設は非常に重要なものだと考えておりますので、これからもですね、その法人と協力体制を取りながらですね、できるところの補助というのは続けていきたいというふうに考えているところです。
清水議員。
はい、ありがとうございます。できる限りの本当努力をお願いします。本当にあのグループホームのもう入居を心待ちにされている方々もお声も聞いておりますし、また医師としての課題でもあの計画の中等にもありますけど、やはりこれからはその障害の方の親御さんあたりがですね、だんだんにこの年老いていかれる、いろんなそういったこれまでとは違う状況の中に進んでいく中で、このグループホームの重要さは十分にご理解をされた上で、いろんな努力を、まあ、していただけるということでですね、予算のお金の部分はなかなかこう、厳しいものがあっても、何らかのできることを、事業を予定されている方ともご相談されながら、取り組んでいただければと思いますので、次の方に進ませていただきます。三つ目は、3月会議で出されました俳句の離島甲子園の開催についてです。昨年のピース文化祭の成果を受け継ぎながら、ワクワクする希望の持てる島づくりになると、私は個人的に期待していました。それでこの取り組みの進捗状況について、1、時期、場所、対象など大まかな経過、2つ目に市内の子どもたちへの準備状況などどのようにして進められているのか、よろしくお願いいたします。
岡部地域振興部次長。
清水議員の俳句の離島甲子園の開催についてのご質問にお答えいたします。本事業につきましては、全国の離島の小学生を対象に開催する事業として、全国をネットワークでつなぎ、俳句という子どもの心を育てる最小にして最大のツールを活用し、言語表現の向上や創作活動に触れる場の創出を目的として企画したところでございます。事業を進めていく上で、まずは4月に全国離島振興協議会を訪問し、自治体や小学校への俳句事業や大会参画へのアンケート調査への協力をお願いしてまいりました。現在回答のあった内容の集約精査を行っているところですが、事業実施にあたっては想定よりもハードルが高く、島ごとに取り組み意識に温度差がある状況でございます。一方で壱岐市内においては、本年4月から昨年の長崎ピース文化祭壱岐市大会で設置をした俳句ポストを活用し、教育委員会において壱岐市俳句ポスト大会と題し、各学校に設置した俳句ポストから児童生徒の作品を募っているところでございます。作品募集の締め切りを8月9日の投稿日に設定し、現時点では子どもたちが壱岐の自然や文化に触れ、感性を磨きながら作詞投句を行っていただいているところでございます。また本事業はその次の俳句大会のワンステップと位置づけており、優れた作品の制作者を次のステップへ進めていくよう考えております。実施にあたっては学校現場の負担を増やすことなく、教育委員会と文化団体に選考や事務の協力を得て、子どもたちが自信を持って大会へ臨めるよう万全の体制で進めているところでございます。壱岐市俳句ポスト大会では、各学校へ設置したトーク箱と インターネットでのトークを併用し、トークしやすい環境を作り、トーク箱へのトーク状況は8月9日の締め切り後の集計となりますが、インターネットにつきましては6月15日時点ですでに5つの小学校61区のトークが確認できております。なお、俳句活動をされている文化団体を学校へお招きし、俳句作り教室を実施されている学校もあり、今後このような団体の取り組みを活用いただくため、学校や学校運営協議会へ周知していくこととしております。引き続き市内での俳句の創作活動、俳句を通じて子どもたちの心を育てる、裾野を広げる取り組みを進めるとともに、俳句を通じた田島町との交流事業等への取り組みを進めてまいります。議員におかれましては、俳句への造詣が深く、これまでもいろいろとご提案等をいただき感謝申し上げます。引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いをいたします。以上でございます。
清水議員、
はい、いよいよ俳句の離島甲子園に向けて、当初の、まあ、開催規模といいますか、そういったことに対してはちょっとハードルが高いので、まあ、少し、なんて言いますか、縮小ではないと思いますけれども、できることをしっかりやっていこうという取り組みについては理解できましたので、どうかよろしくお願いします。まあ、できるだけこの当初の予定は下がってもですね、時期とか、またはこの講師陣の方々、夏井さんとか江内さんとか、そういった方、まあオンラインでとか、なんかいろいろそういった参加の仕方はあるわけですので、まあやはり技術とか、そのどういった内容でするというのは、まあ大まかにはポスト大会とネットの俳句をっていうことがありますので、大会であるなら、まあ、まあどんな賞があるのかとか、どういう内容で大会を、その代表3人3人でなんかそういうこう題に対して、読み合うのか、またはそれとは別にちゃんとお題をあれしてされるのか、もう自由に、そういう、もうトーク箱にトークするという形でされるのか、まあその辺の部分も、部分は文化協会の俳句の皆さんとか学校の現状、そういったことを十分こうコミュニケーションと言いますか、意思疎通しながら、まあ全国に向けてはプレ大会的な部分になっても、しっかり取り組んでいただければと思います。それで、まあ予算もそれなりには承認されておりますので、私の希望としては、まあ学校現場にそういったまあやはり図書の購入費とかの部分で、不足しております。確かに、タブレットやなんかそういったすぐあれすればできるグッズもあるのかもしれませんけれども、やはり、そういったことで俳句大会しても本来の目的には近づいていけませんので、やはりそういったのも活用する面もあるけど、きちんと歳時期を手に取りですね、自分の気持ちとこの季語の部分をしっかりやはりイメージしたり考えたりする、そういったことは必要でありますので、こんな分厚くなくて構いません。特に歳時期のノートといいますか、そういった冊子みたいなのは結構安価であると思いますので、もし予算面での、まあ、使い道といったら失礼ですけども、あれがあれば学校の方にでもですね、
届けてくだされば、やはりこう、お互いに、もうギブアンドテイクじゃないけど、ね、ただこう、ある件、特幕を置いてる件、頑張ってね、とかいうことじゃなくて、やはり、一歩二歩、まあ、寄り添う、そういったこう、まあ、姿勢といいますか、部分があれば、市民アンケート等の、分がマイナス 0.43 かなんかだったと思う。そういうのを元にまたこの DX 云々は後でちょっと簡単にお尋ねはしますけれども、やはりこう子どもたちを介して保護者とか地域とかいう部分の浸透度といいますか理解度というのは私はかなりあるものと信じておりますので、その辺の書籍のそういったこう配布の計画とかお届けの計画とかはどうでしょうか。
岡部地域振興部次長。
清水議員さんの、追加のご質問にお答えいたします。図書の購入費についてのご質問ですが、先ほど議員が言われるように、文化団体の皆様、学校現場の皆様と寄り添った形で事業を進めていきたいというふうに考えております。まあ、そこの中で、図書の購入費が、まあ、そこに最適であればですね、予算の範囲内でしっかりと対応していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
清水議員。
よろしくお願いをして次に進みます。4つ目の質問はこれまで放置されてきた施設利用の公募についてです。サンドームにつきましては先日の、サンドーム廃止条例の議案質疑の中でかなりのことが分かりましたので、ここはもう割愛して不時の丘の利用公募についてお尋ねをします。当然公平を期すために公募も必要ですので、私としてはまあいろんな公募すればいろんな方々が当然応募されるのはもう当たり前のことですけど、地元の若い方がそういったことに取り組みたいという部分についてはしっかり応援できるような何ていうかあれをお声を元にしていきたいと思っておりますので、まあ老婆心ですけど複数の方が応募された時などはどのようにして選定されるのか、そして不時の丘については昨年から子ども支援課等もこう入られたりして少しこうっていう利用のお話は合ってたかと思うんですけど、その公募が今年5月に出される経緯がもし何かあれば教えてください。
岡部地域振興部次長。
清水議員の不時の丘の公募についてのご質問にお答えをいたします。公共施設の跡地利用につきましては議員ご指摘の通り公平公正を期すため、また土地や建物の有効活用による地域振興発展に寄与する事業を幅広く募集のできる公募方式を採用し、現在旧域不時の丘跡地の利活用に関する事業者を6月末までの募集としております。公募から事業者選定までの流れは市の内部機関として跡地の利活用に関する検討委員会を設置し、募集方法内容を検討後に公募を行い、応募提案のあった計画書をもとに審査となります。審査においては事業内容はもちろんでございますが、事業の公共性や地域貢献度、また事業の継続性や安定性など市内市外にかかわらず公平公正に審査し候補者を決定することになります。なお今回旧域不時の丘跡地の利活用の公募は5月27日に開始し、候補者の決定を7月下旬としておりますので、決定までの期間は2ヶ月程度であります。市としましては今後も一定の役割を終えた公共施設の 跡地の有効活用については速やかに検討を進め、事業者を公募する際には提案に必要な募集期間を確保しつつ、公正かつ迅速に事務手続きに努めてまいります。なお現時点での公募、あと応募状況ですが、応募あってないという状況でございます。以上でございます。
清水議員。
ありがとうございます。私も質問出してからこの仏の丘の公募要項をプリントして、ホームページからプリントして、ずっと拝見しました。で、あれはやはり一番気になるのは、普通のこう例えば賛同部でも何でも施設っていうのは、まあそれなりに契約を受けられる方がされる方がそれのに基づいて、修復やなんかいろんなその利用できるようにされるのが、まあ、当然だと思いますが、この不時の丘は皆さんご存知のように国指定だったり、いろんなその文化財の部分があられるの、あるので、まあ、その部分を、まあ、もし、公募されるとされる方は、まあ、活用して、何らかのですね、活用して、しながら、計画等は立てられるとは思うんですけども、何せ文化財ですので、文化財の保護について、もうそれを生かして、その事業者が、もう、自由には多分できないと思うので、そういう、文化財保護法の、いわゆる範囲でのいろんな届きやなんかもしながら、されるのはわかるんですけども、市としての関わりは、その事業者とそういった市、関わりといいますか、文化財保護についての関わりは、基本的にはなくなるような形になるんでしょうか。まあ、簡単に言えば、修繕とか何とかが大規模になった時とか、いうようなそういう部分のことです。
岡部地域振興部次長。
清水議員の質問にお答えいたします。文化財保護法については、まあ、私個人であっても、市が所有してもですね、同じような取り扱いになりますので、今回、使われるとした場合ですね、市の方に文化財をこういう形で利用したいということを事前相談をいただいて、活用できる部分とそうでない部分ということもありますので、しっかりとご相談いただければと思っております。立場は同じだということですね。よろしくお願いします。
清水議員。
ありがとうございます。やはり域の財産ですね、文化財かれこれ、また場所というのは非常に域にとっても、これからの域にとっても、まあ、重要な起点といいますか、場所になるかと思いますので、それをしっかりこう利活用していただけるように、市の方もなんていうか、できる限りのそういった相談や何やらですね含めて、どうかよろしくお願いして、最後の質問に移ります。5つ目は、地域 DX 推進事業の進捗状況についてです。DX 自体、私もこう、何やったっけというぐらい、非常にあれですが、デジタルトランスフォーメーションの、まあ、その取り組みについて、まあ、市民向けと、内部活用向けというのが、こう、説明の資料の中には、3月会議の時には、お知らせしてありましたので、まあ、簡単にで結構でございます。いつ頃までに、どんな、こう、サービスとか、活用とかができるようになるのか、っていう部分をお願いします。
小川総務部次長。
清水議員のご質問にお答えいたします。地域 DX 推進事業の、進捗状況についてでございますが、本市では行かない市役所の実現を目指し、市民サービスと内部業務の両面で DX を推進しております。まず市民向けサービスについてでございますが、支所窓口と本庁をオンラインでつなぐ疑似遠隔窓口支援システムについては、機器の調達を完了し、現在は端末の設定を進めている段階です。本年6月末までに4支所と市民生活部、健康未来部に配備し、まずは対象窓口を絞って試行運用を開始いたします。次に LINE を活用した災害被害報告サービスにつきましては、試作版が完成をしまして、現在は運用テストを行っております。本年7月中に本格運用開始に向け、まずは公民館長等によります先行運用から段階的にスタートをしまして、実用性を高めてまいります。次にホームページ上の AI チャットボットであります。こちらにつきましては、市のホームページの右下に市の公式キャラクターであります人面石君が、質問はこちらからと呼びかける丸い案内ボタンを配置いたします。このボタンには画面をスクロールしても常に同じ場所に表示されるため、どのページからでも24時間検索の手間なく知りたい情報にアクセスが可能となります。最後に内部活用では、職員の業務サポートとして生成 AI 活用基盤を現在テスト運用しております。今後安全な利用のためガイドラインを整備した上で、全職員へアカウントを配布をし、事務作業の効率化を図ってまいります。地域 DX の本質的な意義は単なる効率化にとどまりません。デジタル技術によって生み出された時間やリソースを、直接的な寄り添いや支援が必要な市民の皆様へより注力していくことにあります。今後もシステムの安定運用と合わせ、市民の皆様が安心して活用をいただけるよう、周知広報活動に全力で取り組んでまいります。以上でございます。
市民次、はい、
ありがとうございます。もうやっぱこういうのがどんどんどんどん整備されていくと、本当に今まで何しよったってやるかというぐらい、いろんな情報が取れますよね。っていうのは素晴らしいことなので、またその内部の職員さん方もどこを今日は何するとやったやろうか、どうやろうかというのは、もう極端に言うたらスイッチを入れてちょんとすれば、もうあなたはこうですよって言うぐらいの非常に便利なというか、あれでございますので、じゃんじゃん市の業務が進まれるようにお願いします。一点だけ、この LINE のいろんな報告のシステムについては、これまで公式 LINE の中にもありましたよね。なんか通報じゃないけど、なんかほげてますよとか、なんか壊れてますよとか、なんとか、それとはまた別のですかね。
は総務部次長、
はい、ただいまの清水議員のご質問にお答えをいたします。今回の被害報告サービスといいますのは、同じ公式 LINE の中にあるんですが、例えば災害が発生した場合に防災情報というですね、 LINE 上に、切り替えるボタンがあります。でそちらに切り替わった時に、この災害被害報告サービスというようなものを使えるものでございます。清水議員がおっしゃっております既存の、市への報告はまた同じ公式 LINE ではありますが、ちょっとまたページが違うというところでございます。以上でございます。
清水議員、
はい、すみません時間がずれるのありましたが、まとめに、俳句を読ませてください。この前沼津町協で環境整備のボランティアをしました。花いっぱい運動をどうしようかとか、いろいろ課題もあって意見も出て、これまでの最高の約40人集まっていろんな作業ができました。 やはりあの会長さん、事務局長さんがしっかり準備をされてですね、こう、なんとかしようという思いのこう感動する場面でしたので、一句です。夏夕べ、汗して結ぶ地域の輪。夏夕べ、汗して結ぶ地域の輪。これからも応援させていただきます。ありがとうございました。